タネレディオ、
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 タネラジ。
どうも岩崎です。
喋りかけられても黙ることがあります。池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
週刊ドラマ語り特別編、はい、ということで、まあドラマの中に映画は含まれるのかしらんということで、2019年、いろいろな映画を見てきましたね。池田さんも僕もいろいろ見てきましたけれども、
はい、
その中での、印象に残ってる映画とかね、やいのやいのを語っていきたいなと思っておりますけれども、
はい、
まあ、例によって岩崎の方はまあ大体多分週に 3,4 本ぐらい見てるから200本ぐらいは見てるんじゃないかなと思うんですけどね、例年の計算でいくと。
いやまあ、うん、平均的に考えたら200本見てる人はまあ相当見てる方だよね。
どうかしてるなって僕もまた数えて、去年も同じ振り返りベストをやって、うん、うわちょっとどうかしてるなと思ってたので、1月2月とかはねすごく控えめにしたはずだったんですけど、いつの間にか帳尻を合わせるかのようにフリーパス機とかありますからね。
そのリーパス控えめにするって何なの？見たいんだったら見りゃいいじゃん別に。
そう、見たいのを見てたんだけど、はい、なんか見なくてもいいけど、とりあえずその比較材料としてまあ、これは見とこうかなみたいなものも見てた時があるんですよね。でも今年っていうか2019年は、
はい、
ものすごく、まあ、他の、映画関係でこういうのやってるベストを選んでる人もいますけど、ものすごく良作が多かったんですよ。日本国内の映画でもかなり、制作側が頑張ったからなのか、ちょっとしたシネコにかかるような映画でもクオリティ高いものも結構あったりしましたので、
はい、
あとはネットフリックスがね映画を作ってそこで、発表した映画が映画館でも一部かかったりとかっていうのもあったりしたので、
うん、
かなり難航してる。だからベスト10とか選んでる人いっぱいいますけど、完全に10位から1位まで一致してるっていう人は僕は見たことない。大体のあのランキングで、ああこれ見てなかったなみたいなのがちょいちょいある感じになっていたので、
うん、
すごく選ぶのが大変でしたし、そう。で今の僕が決めた、とりあえずこのタネラジ収録に学び合わせるために決めたトップ10も、うん、多分1分後2分後にはまた変わっている、順位が変わってるみたいな感じ。
そんなに移りやすいもんだ、
うん、全然もう変わっちゃう可能性があるぐらい、どれもこれもだってこれ面白かったなって、これ紹介したいなっていうのをパーって集めていったら合計93本ありましたから、その中から絞りに絞った10本をちょっとさらっとランキングでねタイトルだけ紹介したいなと思っております。
はい、
ということでいきますね。2019年、岩崎のベスト映画ベスト10でございます。第10位僕たちのラストステージ、第9位光の歌、第8位トールキン旅の始まり、第7位、うん、楽園、第6位アベンジャーズエンドゲーム、第5位シャザム、第4位ローマ、第3位サマーフィーリング、
うん、
第2位21世紀の女の子、
うん、
そして第1位はバーニング劇場版でございました。
おめでとうございます。
はい、選びに選んでまだまだこの後いろいろと良かった映画とかめちゃくちゃありますけれども、
はい、
取り急ぎはトップ10こんな感じで、池田さんこの中見てるのってあります？
いやーごめんなさい、正直、
うん、
アベンジャーズとシャザムしか見てないね。
もうアベンジャーズシャザムだとどっちが池田さん楽しかったですか？
いやまあちょっと比べるもんじゃないよね、全然違うもん意味が。
まあね、うん、まあまあヒーローで方や MCU 方や DC っていうだけじゃなくてね、アベンジャーズエンドゲームの意味合いが強すぎるっていうところもありますよね、
うん、まあでも一本の映画として言うならシャザムは楽しかったですよ、うん、全然
やった、楽しいですよね、
うん、まあだからなんつうかそのヒーローものだけど、まあ家族愛とかさ、
うん、
子供の力みたいなことをまあねうん、こう正面で向き合ってる感じだから、
はい、
なんかこうね、まあ、すごくヒーローものが広がりすぎててなんか混乱しますけど、まあ、これはなんか、
はいはいはい、
なんで子どもの想像力とかそこをどう家族で信じられるかとか、うん、なんかそういうことに非常にこう、ね、まとめられてるから、うん、まあまああの、ね、正直敵の存在がどうとかそういう話じゃないじゃん。そこはあんまりついてもどうっていうところだから、はいはいはい、なんかもう僕はその家族と、ね、子どもの力を中心に描いたこのシャザムはとても楽しい映画だと思いますけどね。
嬉しい、僕もすごい好きですね、うん、なんか僕は誰しもがヒーローになる権利があるとかなりうるっていう意味合いにおいて、うん、僕すごくスターウォーズファンの中では嫌われているエピソード8最後の時代ってすごく好きなんですよ。結構共通するところもあると思っていて、あれあのフォースっていうのはいわゆるジェダイとシスト、まあ、あの両極端の選ばれし者だけ、うん、いわゆる、まあ、血族主義的血縁主義的なあの血の流れでその能力が身につか身につかないみたいなのがあって、
うん、
そこ の今まで積み重ねてきた話を最後の時代はぶっ飛ばして誰しもがこのフォースっていうものを操る力があるかもしれないみたいな話にしてくれたところが僕は好きで、
うん、
そこがまあシャズムでも好きなところっていうかもう泣いちゃうんですよ僕は。あの変身シーンで、
うん、
あの変身シーンを僕3回ぐらい見たのかな、見たんですけど毎回すごい泣いちゃうので、
うん、
もうあの悪役のね背景というかそのヒーロー側とあっちとの対比とかのあのあれもすごく悲しい話でいいなと思うし、もうだからもう続編が心配になるぐらいですよ。あそこまでもうやりきってくれたのでこれあれ以上の敵が出てくるのかとかもそうだし、
うん、
あれだけこうヒーローをインフレ状態になっちゃったからこれからどうするんだろうなみたいなのもあったりするので、
うん、
ちょっとドキドキはしてますけど、うん、すごい楽しみ。今あの MCU、DC 合わせても続編が気になる映画がシャザムでしたね、うん。エンドゲームはね、もうなんかずっと積み重ねてきたことが終わったから、もう映画体験としては今年一番ぐらいかもしれないけど、なんか一回あれを味わっちゃうともう二度三度見なくてもいいかなと思って、俺結局これ一回しか見てないんですよ。珍しいんです。こういう MCU 系においては珍しいんですけど、
まあ、200本見てて1本を2回ずつぐらい見てるっていうのはすごい話だよね。
好きになった結構 MCU 系とかだとあの IMAX でやったりとか 4DX でやったりとかいろんなその体験の仕方を用意してくれたりしてるので、最初に普通の劇場で見て IMAX で次見に行くとか 4DX 行くとかってよくしてるんですけど、エンドゲームはなんか1回見たらもうそれで上がりって感じがしたんで、もう、うん、これからもなんか見直すのかな、わかんないけど、
まあまあ、岩崎さんの1位、うん、2位の話しましょうよ、せっかくですから。
しますか、
はい、
そうですよね。じゃあせっかくなんで、2位に入れた、じゃあ3位に1位さらっといきましょうか。 3位に入れたのは、まあ今年の一番の発見というか、あと去年のその前の2018年からの東京国際映画祭でアマンダと雪という映画で、受賞した監督さんのちょっと一個前の作品なんですけど、ミカエル・アースという、まあ、すごい若いフランスの監督さんで、公開2015年なんだ。それがまあ日本でそのアマンダと僕がすごく話題になったのでやったんですけど、はい、何が好きってやっぱり音楽が使い方としてある種一定のなんだろうな曲調として共有するところはあるんだけれども、美しいそのフランスの各地の風景と合わせた時の圧倒的な、なんて言うんだろうな、やっぱり映像として僕が好みの映像がずっと続いていくんですよね。いわゆるフランスのリゾート地もそうだし、フランスのパリの街中もそうだし、
うん、
ちょっと自然があるようなエリアも含めてどのカットにおいても僕の好きな景色がずっと紡がれていて、でも根底にというかストーリーとしてはすごく大切な人を喪失した人が あの恋人だった、その人は恋人だったりとか、その人が妹だったりとか、その人が子供だったりとか、いろんなそれぞれの人の心情とか、それぞれの残された人たちの人間関係とかを丁寧に描いていくっていうところにおいても、誰しもがその人を、大切な人を失うっていう経験をすると思うので、感じることがあるエピソードだと思うし、そこをこう美しく丁寧に描いてくれたっていう意味で僕は大好きな映画、まあ事前にね全く知らなかったのでそこのギャップも大きいと思うんですけど、好きな映画です。で、21世紀の女の子はこれはまあ今年何回も僕多分種ラジで話してると思うんですけど、まあ比較的若手の女性の日本の監督ねに限定して、ジェンダーとかセクシュアリティの揺らぎみたいな共通のテーマを背負って、短編かな15分ぐらいの映画を8本ぐらいかなセットにして、上映している企画で、まあ、それぞれの作品について、すごくそれぞれの個性とかそれぞれの役者さんとかの選び方も全部一人一人の映画監督さんがこだわってていいなと思ったりもあるし、結構僕にとっては、まあ一番最初出会ったのは東京国際映画祭、2018年の東京国際映画祭かなの上映で出会ってて、その前からそうか、僕大和裕樹監督っていう映画監督、溺れるナイフとかねの映画監督好きだったのでずっとフォローしていて、その監督がプロデューサーとして新しいプロデュージェクトとしてこれを立ち上げたっていうことでずっと興味を持ち続けていて、実際に見てもその後も上映のタイミングでも何回もイベントとか足を運んだりとか、これをこう世に知らしめなくて日本の映画界どうなるんだっていうなんか勝手な使命感に駆られて、ものすごく宣伝に違うな、投稿とかね紹介投稿とかしまくったっていう意味で、2019年で個人的なその作品に対する思い出関与の仕方としては一番大きい映画かなということで第2位にしました。
はい。
で、第1位バーニング劇場版もこれも多分過去に語ってるんですけど、やっぱなんだろうな、これはその後も断るごとにバーニング劇場版の、バーニング劇場版っていうのはあれだな、バーニングの中で語られていた話ストーリーとか、そこで描かれるその韓国の社会問題とか、あとは、なんだろうな、描写の仕方、これが本当に起きていることなのか、この、語り手視点の妄想なのか、はっきりとさせない作り方とか、そういうものを、まあ、このバーニングを見た後に見たいろんな作品の中で、あ、バーニングでこういうことを描かれてたなとか、こういうこと言ってたなとか、こういうキャラいたなとかっていうことを何回も思い出すという意味で、うん、一番僕の中で心に残ってものだったし、うん、実はこれバーニング劇場版って言ってるのは NHK でね、もうちょっと短いバージョンで、撮られてるドラマ版みたいなものがあって、うん、なんかそれぞれの、うん、描き方が結構単に短縮しただけじゃなくて結構違っていたので、そこら辺の違いの作り方とかも結構面白かったというか、捉え方も結構違うんですよ。違うストーリーみたいに見えてくるところもすげえ面白かったので、なんかこのプロジェクトバーニングみたいなものが総合的に良かったので、一番やっぱり断るごとに、いろんなシーンを思い出して何とも言えない気持ちになる映画だったので、今年の1位にしました。
はい、
うん、でも明日には変わっているかもしれません。
うん、まあでもあれでしょ、一応200本以上見た中でバーニングが一番いいと今は思ってるってことね。
うん、思ってます。はい、はい、2019年の映画は、まあその前のカンヌでね、万引き家族とかと競ってたりするんで、2018年の映画なのかもしれないですけど、うん、日本公開されたのは2019年2月に入ってからなので、
はい、
ということで、では、池田さんはどうでしょうか、印象に残った映画とかあれば。
いや、まあ僕はそもそも200本とか見てないですからね。
全然全然いいんですよ。
もうちょっと一気に一気に僕のみたいが言いますよ。去年
はいよ
2019年ね、まずパットマン、
うん、
あのインドの、まあ生理用の、まあ
はい、
商品を作った人の話ね、
おじさんの話ですね、はい、
で、ちょっとこれ時系列違うんですけど、まあ、シャザムを見まして、
うん、
で日々これ口実ね、はい、であと、
はい、大森監督、
アベンジャーズエンドゲーム、
うん、
愛がなんだ、美咲の兄弟、アキラ、ブレードランナー、スパイダーマンの、ファーフロムなんだっけ、
ファーフロムホームですね、はいはい、
で主戦場を旅の終わり、世界の始まり、存在のない子供たち、怪獣の子、横顔天気の子、ボーダー、プロメア、アニメですね、でジョーカー、春画と日本人ということで、
なるほど、
僕が見たのはこの19本のみということでございます。
すごく印象に残ってるのはどうですか。
ね、もうだからこういう感じですよ、まあ、これでもこれでも結構見てる人だと思うけどね、こう日本人の中にはね、う
ん、でも月に1本見ないって全然当たり前ですからね。
そうそうそうだよね。でまあ僕がまあ記憶、まあやっぱ横顔は結構面白かったよね。
インパクトありましたね。
もう何回も俺の中でエンドロールが流れてるからね、ああもう終わるなと思ってまた続く、ああもう終わるなと思ってまた続くっていう、だから本当にその、はいはい、なんていうかこう余白がすごくいちいち取られてて、だから本当に、うん、あこの感情のところで終わるのってありだよなっていう、だから映画っぽい間合いを観客に委ねてもう一発こう作っていくみたいなのが、うん、何回かあって、これはすごいし、まあ普通にねその見せ方もあのねドラマの本気の印もありましたけど、やっぱ面白いよなっていうか、
深田浩二監督
ね、映画っぽいよなっていうのもあるし、これ見たかったっていう感じがあったので、横が面白かったですね。まあね、もちろんその何犯罪者被害っていう風なあの問題も捉えつつなんだけど、とってもその、うん、一見この行動は何やってんだよっていうか、そのもう謎に謎で包まれたり、ほぼファンタジーじゃないかっていう気持ち、うん、だから見てる形が一体何なのかってことを意味で理解しようとするとつまらなくなっちゃうっていうか、だから見たままに一旦捉えるってことを、うん、なんかこう映画上でしていかないと、なんかこういうことってこういうことでしょって解釈をいっぱいしちゃおうとするとすごくつまらない映画になっちゃうから、この辺試されるなっていうような感じはちょっとしましたかね、
うん、
でそれで言うと、まあ、もう一本は愛がなんだもやっぱりなんていうかこう、まあ、これはちょっとやっぱそのコミュニケーションのところが面白いですよね。そのあの女の子男の子の喋ってるこのなんていうか、なんともコミュニケーション取れてるようで取れてないような、この隙間風が吹くようなコミュニケーションっていうのは、なんかまあ切なくもあり、うん、でも何立場を逆にしてみたらどうなんだっていうふうなことが、だから映画ではそこは直接的には描かれないんだけど、うん、あれこれって逆にしたらどうなんっていう頭の中で展開図を作るみたいな、なんかそういうふうなことが、まあ多層的にいろんな人と人とのね、うん、その組み合わせで出てくるんですけど、だから自分でそういうことを映画見ながら想像したくなるんだよね。あいつって逆の立場だったらどう思ってるんだろうってことをなんか全部したくなってくるっていうか、この映画がそのね、まあ女の人の気持ちをとか、ね、ダメ男のとかっていうふうな言い方もあると思うんだけど、実はいろんな人の立場っていうものをあの切り開けばいくらでも出てくるよっていうふうなことを、まあ、ちょっとやや分かりやすく説明はしてくれるんですけど、なんかねそういうことを、うんうん、まあ、後半に行けば行くほどね、なんかあそうだそういえばそうだったよっていうふうに思い返したくなる。だから改めて見たらきっとすごくその双方の気持ちの理由を想像したくなる感じがするので、これはまたその、うん、まあなんていうかある種の映画っぽいというか、見えないものを想像したくなるというふうな映画としては愛がなんだ面白かったですね。
そ それで言うとあれです、同じ今泉力也監督で今年はアイネクライネナハドムジークっていう、三浦春馬さんと田辺美香さん主演している映画、それもまさしくそうでしたね。いろんなそれぞれの関係、それぞれの思考があって、それがすれ違っていて、いろんな方向を向いていって、それがまあ最終的にどういう組み合わせになっていくかっていうところを見せていくのがすごくうまい。だからより多分群像劇寄りですね。登場人物も多いし、関係する人もすごく多い話だし、なんかプロボクサーの話とかも絡んでくるので、すごく複雑になってるんだけど、描いてるものはやっぱりなんか同じなんだよなっていうところが、今泉力也監督という、まあ、2019年の代表、日本のね、邦画界においては代表する映画監督で、これから先多分3作品ぐらいかな、まだ発表はされてるけど公開されてないのがあるっていう絶好調の映画監督なので、楽しみだなと思ってます。メローとかね、ヒズとか、街の上でかとか、すごい楽しみな監督でございます。
はい。であとはまあね、三崎の兄弟とか、主戦場とか、ボーダーとか、まあちょっと一個一個は言いませんけど、まあ結構それぞれボディーブローを入れられた作品ですよね。
これ過去のタイネラジで多分紹介してますからね、それぞれね。
そうですね。まあ、ボーダーとかね、ちょっと2人で喋ったりもしましたけど、まあ、ほんとね、三崎の兄弟もそうだし、まあ、主戦場もちょっと違う角度ですけど、まあ、疲れるわ、どれもこれも。この疲れる映画って、やっぱなんかすごいなと思っちゃうけど、意外とあるよね、なんか疲れる映画ね。
いやー結構ありますよ。さ、例えばもう一番新しいので言うと、ケンローチの家族を思う時とか、
ね、話題作ですね。
もうすごいですよ、鑑賞後感というか、うわーっていう感じで、
ね、
いやーしんどいって感じで終わるので、ね、
でまあそういうやつもあったんですけど、まあ、あえてそのいいやつ選ぶとすればちょっと対抗的な、その日々これ口実、やっぱね、なんかこう、まあ、もちろんちょっとキキキリンさんのね、そのまあ、実質的なやや遺作に なった作品でもありますけど、
お茶の先生ね、
なんかね、そのなんだろう、なんかこうずっと見てる映画っていうんですかね、なんかこう何かを追う映画ではなくて見てる映画っていうか、だからこう、映像に映ってるものを丁寧に、なんか謎解きとかじゃなくて丁寧に見ていく。で僕ね、あの2019年お茶を初めてやったんです。
おお、大事なことがなぜそこのイベントのあれから抜けてるんだ、なるほど。
でそれはまあイベントというか、まあちょっとたまたま紹介であったんだけど、まあそのもう何にも分からず行ったから、その、響きこれとか知ってんだけど、でもまあ一応形をまあやるしかないって言ってさ、でまあ一応優しく教えてくれるんだけど、もうなんか訳が分かんないっていうか、もっと言われた通りにしかできないっていうか、そのなんか、何こうお湯を入れるなんかやつをどういう角度で置くかみたいなこととか、畳のへりに合わせてとか、ここはこの角度でとかも全部決まってるわけ、もう何にも分かんない、ただただそれに合わせていくだけなんですけど、なんていうか、そのまあ、まさにこれは不思議な映画だけど、お茶の世界のなんていうか不条理かつ、でもそれが形としてあって、なんか小宇宙みたいな、なんかそこを受け入れながら変わっていく様をただただ受け入れながらっていう世界だと思うんですけど、それがまさに映画としてそのままやられてるっていうか、なんていうか、だから 見る側としては、そこに何か不用意にドラマとかを計算するわけではなくて、もうとにかくずっと見てるしかないみたいな。で、ほのかにそれがなんか温かく感じるあたりが、まあ、この映画のとても心地がいいことだところだと思うんですけれど、でそのほら友人と一緒にやってて、なんかどっちがいなくなったとか就職がどうとかとか、そういうふうなことも混ざり合ってくるんだけど、そういうことに関わらずずっとお茶の世界がそこにあるっていう、なんかこう、まあ雑把に言うと、なんか見てて温かくなる映画っていうことなんですけど、ただその見方としてさ、いろいろ考えるっていうことじゃなくて、ただ受け入れるだけみたいな見方になるっていうのは、なんかお茶の世界そのままをやってるような感覚もあって、 こう腹にドーンとくるなんかいろいろ刺激的な映画も多いんですけど、なんかこういうなんかただただ見てこうちょっとだけ不思議に心が温かくなる映画っていうのはなんかまあ、うん、あの食感としてはね、なんか意外とあるようでない映画なので、これをちょっと僕はまあ選ぶとしたらこれ、まあね、3つ挙げるとしたらこれかなというところですかね。
横顔愛がなんだ日々これ後日、
そうということで、なんか結局全部邦画の3作になりましたけど ね、 珍しいですね。
他のベスト10とかよりほとんど洋画の人が多いので、
まあまあね、20作見てないですから、そのそういうことになりますけど、はい、
まあ、ドキュメンタリーとかね、また別途やりたいぐらい豊作ぞろいだったので、ね、紹介したいものいっぱいありますけど、主戦場も面白かったし、うん、僕はあの新聞記者、
はいはい、
望月磯子さんのねドキュメンタリーもめちゃくちゃ面白かったですし、包んで開いてっていう書店家の、ね、方の、うん、あれもすごい、ドキュメンタリーもすごい面白かったので、
うん、
また、まあ、ドキュメンタリー映画とかも個別にこれからドラマあたりだけじゃなくて紹介していければいいな。ネットフリックスでもねめちゃくちゃ面白いドキュメンタリーとかいっぱいある、
うん、
アマゾンプライムで見た一人っ子の国とかも、
まあ 中国
ねね、中国の一人っ子政策のね、はい、あれの現実もすげーえっくいことになってるっていうのを描いてるのとかもすごい面白かったりするので、
うん、
ね、さまざまな形で紹介できればいいなと思っております、うん。そうだな、2020年はなるべくそういう意味で言うと劇場で見る映画を減らしたい、去年も言ってたな、減らしたいのと、うん、あとまあネットフリックス、アマゾンプライム系の映画をもうちょっと意識的に見ていきたいなと思っておりますが、池田さん何かあります？2020年こういう見方をしたい、こういう映画を見たいとか、今もうすでに注目してる映画とか。
いやまあまあとりあえずね、東海テレビの
はいはい、
なんだっけ、
さよならテレビ、
そうさよならテレビは見たいなという作品とりあえずねど頭ありますけども、まあどうしてもね正月ってなんかドーンとしたなんかもうトム・クルーズ主演みたいな映画を見ちゃいそうな感じもあるんですけどまあまあでもあれだね、なんかやっぱこう小さくても話題な作品がやっぱちょっと気になっちゃうけど、でも結構なんか全然知らない映画とかも面白かったりするからね、もうだから運だよ運、やっぱり
わかります、うん、そうなんですよ、
あんまりね、なんか
スターシックスジャンクションのところでそう紹介されてる映画とか、
うん、
それこそ三宅龍太監督かとかが紹介している映画とか全然知らない映画ばっかり毎年出してくださって、まだそんな俺たち毎週映画 .com で映画あさってんのにそんな知らねえのまだ紹介されんのかっていうのがいっぱいあったりするので、
うん、
うん、世の中には見られない映画が多い、割合としてね、もっといっぱいあるから、
まあ、だからね本当いろんなものの優先順位の中で見たいと思うので、まあ、俺200本見れないですけど、まあ、頑張れるものならまあ200本見てくださいよ、うん、
なんか池田さんも絞って見てほしいな、何かしらに
特化するってこと、
そうそう軸持って、
でもね結構油断するとドキュメンタリーばっか見ちゃうんですよね、なんか
いいじゃん、それいいじゃん、それいいじゃん、それいいじゃん、
いや、うん、まあまあ別にいいんだけど、なんかそのわざとじゃないんだけど、うん、なんかねドキュメンタリーが面白く見えてくるんだよね、なんかね、
わかります、わかります、面白いと思う、うん、
てのは、
はい、ということで、今回、
はい、
週刊ドラマ語りの特別編といたしまして、2019年に見た映画の中で印象に残ったもの、面白かったもの、ベスト映画みたいなものを紹介させていただきました。2020年もね、いろんなドラマを紹介、ドラマ映画を紹介していければと思っております、ということで、
RBG とかもねありましたね、はいはいはい、
ありました、ありました、ゲズブルーね、うん、ということで、お送りしましたのは岩崎と、
話を振られるとブツブツって本当に言っちゃいます池田でした。
タネラジ、また。